皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は今も生きておられる方、力ある神、聖霊様によって私たちを強め導いてくださる方です。この方を覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりたいと思います。さてですね、本日もですね、東日本のために祈りたいと思いますが、その前にですね、先日ですね、までですね、月火水と、宮城に行きまして、そしてその後ですね、水木金とですね、北海道札幌の方にですね行ってまいりました。で、この宮城はですね、 TCC グループのですね、トータルクリスチャンチャーチのグループの牧師会でですね、他の先生たちと一緒にですね、被災地をですね、で、回るということでですね、で、ちょっと写真がですね前後するんですけども、ここのですね左側に写っているですね、この黒い服の方、これが中村先生といってですね、私より少し若いんですけども、トータルの熊本の牧師なんですね。で、彼は今九州地方からこの被災地にですねボランティアを出す、その九州地方のリーダーをしているわけですね。で、何度ももう3度も4度もですね、被災地に行ってボランティア活動をしているその中心的な存在なんです。で、実はシンガポールにも行ってですね、このことについて証しをしたりしてるんですね。もう大きな働きを彼はしていてですね。で、後でお話ししますが、この隣におられるのは、この地域の、ここは漁師さんの町なんですね。で、その町の、区長さんなんですね。で、この、一番左でですね、座っている方がですね、あれが西田先生といってですね、トータルクリスチャンチャーチの、福岡の教会の牧師ですね、今のこうリーダー的な存在ですね、このグループの中のですね、そういう方たちがと一緒にですね、でこの中村先生がボランティアで回っていたところをですね、見せていただくような、そういう旅だったんですね。で、松下、観光とかですね、そういうこともちょっとはさせていただいたりとかしたんですけども、このホテルはですね、今の被災された漁師さんたちの、最初に避難所にしておられた場所なんですね。避難しておられた場所で、順番があちこちにあるんですけど、この下側に町があったんですね、あの辺りにね。で、漁師さんたちそこにいて、そして船を出してねもらえたわけですけども、聞くとですね、その津波が来た時にはですね、区長さんはですね、その漁船の中の一つをですね、エンジンをかけて海に向けて出したそうですね。で、そしたら後からそれがね発見されてですね、でその船は壊れていなくてですね、使うことができたというね、そういう話もお聞きしましたけども、この漁師さんの町の人たち、漁師の方々はですね、ここちょっと高いですよね、下よりもね、高台にあるこのホテルに避難しておられたんです。地震が来てですね、津波が来るぞということで、ここの高台に上がってきたんですね。で、第一波は大したことなかったんだそうです。で、第2波が来るときに、この向こうちょっとこう、もう一枚ね、分かりやすいのがあったんですけどね、これ海があって、向こうに島がありますよね。ちょっと島があって、そしてずっと半島になっているわけですけども、この海全部がですね、湾になってるんですね。全部が引いたんだそうです。で、海底が全部見えたそうです。それでこんなとこじゃダメかもしれないと思って、ここにいてですよ、ダメかもしれないと思って、このホテルの横にですね、ちょっと向こう側になるんですけど、小高い丘があるんですね。そっちにみんなで移ったんだそうですね。そしたら津波はこの1階部分全部を飲み込むくらいの高さで、で自分たちの足も濡れたっていうね、そういう津波だったそうです。で、ここでですね、彼らはですね、ここでここちょっと茶色い部分がありますよね。ここで火を焚いてね、そして救援が来るのを待ってたんですね。で、ここは女川の小鹿半島というところでね、すごい奥なんですよ。 だからなかなか誰も来てくれないんだそうです。でヘリコプターでなんか持ってきてもらったりとかなったみたいですけど、なかなか来てくれない。 でもあの火を倒さないようにということでね、あのさっきあのここに、ここに座ってたこのおじさんですね、このおじさんは失礼ですね、このあの西田先生と話してるね、この方がずっと火を焚いてたんですね。火を焚く係になってですね、それはまあ、あのこの方がね、体をあの骨折したかなんかでね、体を痛めたからなんですね、動けないから、だから火を焚く係でね、火を焚いていて、で先ほど あの中村先生たちはその何のつてもなしにワゴン車でもうすぐに被災地入りしたんですね。そしたらあの仙台で受け入れてもらえなくて、であの女川の方に行くように、女川の方でもあのどこに行ったらいいのか分からなくて、そしたら小鹿半島の方に行くように言われたんだそうです。でも小鹿半島に行く道も、私たちが今回行った時ももうね、あちこち崩れてるような道でした。でもその時はね、それでもな、もうかなり経ちますから修復されてるんですね、
うん、
だからその時は本当にあちこち崩れてるような、そこをね、真っ暗な中をね、うん、もう本当にね、涙が流れそうなあのところをね、あの通って、あの小鹿半島に入っていったんだそうです。そしたら火が見えたんです、
うん、
でその火があるのを見て、そこに向かって行ったらこの方たちと出会ってね、そしてこの方たちの救援をした。であの中村先生はあのここだけじゃない、いろんなところを回っておられてね、でその中ではあのこの九州から100台の自転車をあの仙台に送るというね、で初め僕は仙台送ったんだと思ったんですね、話を聞いてね。そしたら送ったのは仙台送ったんじゃなくて仙台に送ったんですよね、話でね。で100台送ったのは100台だというね、あの話だったんですけども、100台をね運んで、であのなんかあのコンテナをね使わせてくれたとこがあったとかね、いろんなそういうね道が開けて、そして向こうに持って行ってね、それをあのそれをここにも持っていったと思うんですけど、そういうね、いろんな活動を何度も来てね、していて、だからもうここの方々大歓迎してくださって、で、話がね、前後するんですが、あの、これはウニなんですけど、まあ、漁師さんの町なんですね。で、まあ、漁をもう少しずつ始めておられるんですけども、すごく美味しいウニがあるんだということで、で、今度来たら食べさせてやるからという約束しておられたみたいですね。で、ちゃんと約束通り用意しておいたらいいと、もうたくさんのウニがね、ウニでお腹がいっぱいだぐらいね、たくさんのウニを食べさせていただいてですね、私たちはだからなんていうんですか、避難所、仮設住宅に、おられる方々のところに行ってご馳走になってきたんですよ、ね、本当にね、すごいもう本当に皆さん出てきてくださってね、大歓迎してね、ぶどうなんかも皆さんみんな一房ずつねもらってね、お漬物、ね、いろんなもの出してくださってね、もう食べてくれ言ってね言ってくださって、でこのまあ黒い服というかですね、向こうの方なんかはですね、本当にもう死に流されてしまって、山の中で死にそうになっているところをちょうど区長さんが探しに来てくれて、それで助かったとかね。でこっち側にいるのはね、あまり言うことがないですから、水俣の牧師先生なんですね。水俣にいるね、上園という先生でね、うちのこの先生の奥さんは家内の友達っていうかね、割と親しいね方なんですけどね。で、この方なんかはね、被災しその地震から1週間かな、2週間か連絡が取れなくて、みんなにもう死んだと思われてたんですね。で、彼女帰ろうと思ったら、そしたら何かね、こうそっちに行っちゃいけないと言われて、もう向こうはダメだからということでね、帰れなくなってしまったんですって。自分の町にね戻れなくなって、そしたら同じところに勤めてる方が、この方よりも先に会社を出た方が、車でね、その時は止められなくて帰ってきたんですね。だから先に出た者がいなくなってるから、もう間違いなく死んだんだと思われてたんですね。でもそうじゃなくて、ちゃんとね、後で再会することができた。でこっちの、ね、方なんかはね、さっき高台に逃げた話しましたよね。その時に水はね、普通前から来ると思うでしょう。でみんな向こう海見てたら、バーッと回り込んだ水がね、後ろから来たんですって。 で、それをね、あの手を引っ張ってね、その区長の奥さんがね、ここの写真ね、どっかにあったと思ったんですけど、区長の奥さんが手を引っ張って、そしてあの危ないって助けてね、それで、まあ、彼女たちは親しいんでしょうね。あの今でもね、手引っ張るんじゃなかったと後悔してるとか言って、区長さんがね、言ったりしてもらいましたけどね。でもそういう、本当にね、聞いてる、あの冗談みたいに明るいでしょ、なんか雰囲気が。で、あの、ここの避難所は、あの、避難所というか、ここはもう仮設住宅なんですね。で、あの、もともと、あ、ここら辺も載ってないな、ごめんなさいね、あれこれなって、もともとそのこの顔だけ写ってるのは村山直樹先生ですね、ちなみにどうでもいいかもしれませんけど、もともと彼らはあのさっきのホテルみたいなところね、あそこにあの避難をして、そしてその後であの別の避難所に移るんですね。そしてその後仮設住宅にそのグループままでね入ることができたんですね、うん、で、ただ何人か他の方も来ておられるみたいですけど、で彼らはその避難所にいる時から、自分たちが避難した場所にいる時から、自分たちでこう生活を始めたわけですね。で、助けが来なかったから、で、女の人たちなんかはね、何か食べるものを探してこようってバケツを持ってね、海まで行って、そしたら流れ着いてるものがあるんです、
うん、
お米が流れ着いていたりとかね、缶詰とかいろんなものが流れ着いていて、それを持って帰って、それで料理をしてね、ご飯を食べてっていうな、そういうことをしておられたみたいですね。でもお米なんかでもこう泥かぶってますからね、何か分かんないからこう蹴飛ばしてね、なんか確かめてね、なんかもうそういうことだったらしいですね。で、その区長の奥さんね、が、まあ、お味噌をね、こんな大きな樽で漬けておられたそうなんですけど、その樽が下の方にあったわけですよ。それが流れて山の上の方に行ってて、山の中で区長さんが山の中ずっとね、回ってたら、まあ、多分被災した人たちを探しにとかね、そういうことで回ってたと思うんですね。でも回ってたら味噌樽が木に引っかかってたんですって。で、奥さんを連れて行って見せたら、あ、これ私のだって言ってね。それで、その味噌樽からね、こう運べないんで、ちょっとずつ味噌取ってきては使ってるとかね。いろんなね、奇跡の味噌だとか言ってるらしいけど、いろんなことがあって。でも、そういう一方でね、彼なんかはね、お父さんが流されてね。で、結局、3日ほど後でしたかね、随分探したんだけど見つからなかったんだけども、ちょっと後になって、その自分たちが探した場所にも泥をかぶってて分からなくてね、でそこでね、お父さんが見つかって、見つかっただけでもよかったとか言ってもおっしゃってたけど、突然ね、お父さん亡くなったんですね。でも一つ驚いたのはね、中村先生はね、この今回のそのワゴン車で出ていこうっていう企画を考えて、それでそういうことを進めてる時だって聞きましたけど、彼のお父さんが突然ね、彼の実家が全焼して亡くなってるんですね。で、中村先生はですから本当にね、家族を突然失った人たちの悲しみっていうのをね、彼自身もこう抱えながらね、被災地にボランティアに行ってるんですね。本当にね、素晴らしい働きだなと、まあ、本当もうなかなかね、かける言葉もなかったんですけども、でも明るいんですね、彼もね。そうやってね、励まし合いながらね、こうやってもらって。で、避難所もね、場所によってものすごく暗いんですね、やっぱりね。避難してる中で、ね、で仮設住宅も今お年寄りだけに、もともと避難所でね、お年寄りと若い者と一緒にいるとお年寄りが元気にね、手伝ったりしてたのが、お年寄りだけになるとね、また動かなくなってしまってね、だんだん体力がなくなったりとか、いろんなことが起こっているんだそうですけど、彼らはこうやって助け合ってね、でこれ仮設住宅の一つが自治会館みたいな感じでね、使われてて、でエアコンもちゃんとついてるんですね、うん、でもそういう環境があるけれども、経済的な問題とかね、仕事の問題とかいろんなことがありますよね。もう本当にまだまだね、支援を必要としていますね。また来てねって言ってね、言ってくださって、まあこうやってね、みんなで見送ってくださってね、 私たちは帰ったんですけども、あの残っていったらとか言われてね、あのそういう話もねちょっと冗談に出てきてたりしましたけど、あの魚釣りができるなとかそういう話もねあって、まあ、漁師さんたちなんでねそういうことお詳しいしね、でも魚釣りをするとあのまだサレコウベが引っかかってるかもとかね引っかかってくるかもとかね、もう本当にそういうことがねもう冗談じゃないですよね。もうお話聞きながらねすごいことだなと思いましたね。でもそういうことと隣り合わせに真剣に生きておられる、本当に逆にねこちらが本当に励まされました。あの感謝でしたけども、そしてあの被災地ですね、 あちらこちらとですね見てまたあの帰ってきたんですけど、あの私たちが行ったあの前回行った時に、私が前回行かせていただいた時には道路の脇は瓦礫とそして畳の山があったんです。で今回はそういうものが結構集まってるんです、一箇所に。こういうものを固めた山がそこら中にあってですね、で代わりにスカッと見通せる町は本当にね悲惨な廃墟でしたね。もうあのまともな家なんてないんだなっていう感じでですね、どの家もね1階部分がつながれたりとか潰れたりとかね、そういう風な状況でした。私はあの仙台からあのその後ですね、仙台の空港から、札幌に向かって、まあ、ちょっと PTA の会議があったんでね飛んだんですけど、その時に仙台の空港飛び立つ時にね、あの空港の端っこの方にはあの飛行機がね、あの溝に落ちるような形でね泥かぶっていうのが見えて、いやまだこんな状態なんだと思って思いましたね。また車なんかもたくさん振り返ってる。だから私たちはもうねこんだけ時間が経ったと思いますけど、まだ向こうでは今はですね、もうあの津波が来た時と時間が止まったままなんだなって思えるくらい今ですね、まだまだ。だからボランティアも本当にたくさん来てほしい。私たちはそのボランティアの拠点になっているようなね教会がやっている場所があるんですね、そういうところも行かせていただいたんですけども、もっとボランティアねやっぱ来てほしい、ね、そう言っておられましたね。たくさんのボランティアが起こされるようにね祈っていきたいなと思いますね、まあ、そうやってですね被災地回らせていただきました。もっとたくさん写真がありますので、またね後で見ていただければと思いますけれども、あのこのことのために祈りたいと思います。で原子炉の問題とかですね放射能の問題もありますし、またこの心のケアの問題がありますね。もう多くの人たちは本当に心のね痛みを抱えています。で余震のこともありますし、そして救援活動のこと、また復興のための活動ですね、そしてそれを読みましてですね、この本当に霊的に目覚めることができるようですね、神様が憐れんでくださるようにですね共に祈りたいと思います。天のお父様、どうぞこの世を憐れんでください。本当に主を助けてください。このような大変な状況の中で人々が本当に励まされることができるようにしてください。主を助けてください。天の父様、皆をたたえます。主よ、このことを今共に祈ることができてありがとうございます。しかし主よ、被災地での状況はまだまだ助けを必要としています。どうぞ主よ、憐れんでください。どうぞ助け人を、働き人を起こし、また人々の心を あなたが励まして、そして支援をする手を伸ばさせてくださいますようにお願いいたします。また祈り地をさらに起こしてくださいますようにお願いいたします。御言い手を止めることがないように私たちを用いてください。そして本当にこの被災地にあなたの祝福と助けがあり、またこの日本に主の導きがありますようにお願いいたします。イエス様助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ではですね、御言葉に入っていきたいと思います。いつものように聖書の通俗箇所ですが、旧約聖書が詩編、新約聖書がコリント人への手紙第1となっています。今回の箇所詩編は聖書の中の一番短い章と一番長い章が入っています。多くの方はご存知かもしれませんけども、それがどれなのかはですね、開いてみていただくとですね、すぐに分かると思いますね。で、この詩編はですね、その内容を読むとですね、主への信仰と信頼が歌われています。またですね、主の偉大さが歌われているその詩編の数々は読んでいるとですね、心に響きまで励ましを受けることができますね。ぜひ皆さん聖書をですねお読みください。そしてまた新約聖書コリント人の手紙第1は、前回も見ましたが信仰について教えられるところです。こちらもですね、お話の中で見てまいりたいと思います。では皆さん聖書をですね開いてまいりましょう。コリント人の手紙第1、6章5から20節ですね。新改訳聖書296ページ、3番324ページのところです。ただち今読んでいただいていいですか。
はい。
お願いします。
私はあなた方を恥めるためにこう言っているのです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですか。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを信者の前でするのですか。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですか。ところがそれどころかあなた方は不正を行う、騙し取る、しかもそのようなことを兄弟に対してしているのです。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、勧誘をする者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することができません。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。すべてのことが私には許されていることです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはいません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく主のためであり、主は体のためです。神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人は一体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊とされるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。 ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
アーメン。ありがとうございます。では主題聖句を一緒に見ましょう。よろしいでしょうか。はい。主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。コリント人への手紙第1、6章11節、ね、感謝します。ではこのところから神の御霊によって素晴らしまして御言葉からですね聞いてまいりたいと思います。そして皆さん、私たちのこの体、これは一体誰のものでしょうか。私たちは私たちの体が自分のものだと思います。それはですね間違っていないと言えるかもしれません。しかしですね、別な視点から見るときにですね、聖書から見るとき、私たちはですね別な視点を得ることができますね。皆さん、まずこの体は私たちの自分の努力で作り出せるものではありません。まあ、親からもらった体というふうにですね、言う人もいます。まあ、それもですね、間違っていないかもしれません。ある意味、間違っていないかもしれません。しかしですね、聖書は言います。詩篇139編13節。それはあなたが私の内臓を作り、私の体のうちで私を組み立てられたからです。私たちの中でですね、誰一人として自分は自分の体を自分で買ったんだとかですね、自分の体を自分で組み立てたんだという方はおられないと思いますね。それだけじゃありません。主は私たちを私たちの母の体で組み立てられたと書いてあります。ここにはですね3人ほどお母さんがおられますが、お母さんたちにお聞きしますが、どなたか自分の子供を組み立てたことのある方おられますか。おられないと思いますね。私はこうやってね、足を組み立てたんですよとかね、ね、鼻をこう形よくするのに苦労しましたとかね、そんな話聞いたことがありません。皆さん、私たちは母の胎の中で主なる神様によって組み立てられたんですね。私たちを組み立ててくださったのは神様です。全てのものは神様による作品です。私たちだけではない、この世界にある全てのものがそうです。神様は全てのものを作られました、まあ、もちろんですね、芸術家たちはですね、その神様が作られたものを用いてですね、また新たなものを作り、また技術者たちはですね、それらを用いて様々なですね、機械や様々なものを作っていくわけですけれども、その元になっているようなものは皆神様がですね、あらかじめ作られたものですね。神様は全てのものを組み立てられました。しかしですね、私たち人間は神様に組み立てられたというだけではありません。そしてまた今イエス様を信じた私たちはただ単にですね神様に組み立てられたというだけではありません。今回の取材聖句、主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのですと書いてありますけれども、私たちはキリストの御名と御霊によって聖なるものとされました。私たちは神様によって作られただけではなくて、神様によって現れて聖なるものとされて義と認められたんです。ところでですね、この聖なるものということがどういう意味なのかをですねもう少し考えてみたいと思うんですね。聖なるもの、聖なるものとはどういう意味でしょうか。どんな印象を持つでしょうか。良いものとかですね、正しいものとか、綺麗なもの、まあ、あなた方は現れとありますからね、綺麗なもの。しかしですね、レビ記の27章の30節、こういう記事があります。 こうして地の十分の一は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである、それは主の聖なるものであると書いてあります。まあ、ここにですね、十一の捧げ物についてはですね、根拠がまた書かれていると言えますけれども、十分の一を神様にお返しする、まあ、その話はですね、今回のこの中心ではないわけですけれども、十分の一は皆主のものである、それは主の聖なるものである、主のものであるとしてですね、主の聖なるものであると書いてあります。だから聖なるものであるというのはですね、主のものである、聖なるもの、それは主のものです。聖なるもの、皆さん、それは綺麗であるとか立派であるとか、そんなことではありません。主のものであるかどうかです。まあ、これはですね、混乱していてですね、変なものに聖ということをつけたりとかですね、しますけど、聖なるもの、まあ、英語でですね、ホーリーとかですね、ギリシャ語でハギオス、この聖、それはですね、主のものであるということですね。出エジプト記にはこう書いてあります。これはですね、アロンの装束の、アロンの服装、祭司アロンの服装をどのようにしていくかという、そのところなんですけど、ついで性別の記章の札を純金で作り、その上に印を彫るように主の聖なるものという文字を書きつけた。これに青紐をつけ、それを被り物の周りに上から結びつけた。主がモーセに命じられた通りである。その被り物の上にね、主の聖なるものという文字を書きつけた。アロンは主の聖なるものである。最初の祭司となったアロンはですね、このようにして主の聖なるものと、これは主のものである、そのようにして主の前に出ていくわけですね。アロンは主の聖なるものとして祭司の務めを果たしました。しかしそれはただ恵みによるものでしたね。アロンが立派だったからとか、そういうことではない、神様の選びと恵みによるものでした。聖書の中でノアという人についての記事があります。ノアは正しい人であって、その時代にあっては全く人であった。ノアは神と共に歩んだと書いてあります。全く人というのはあんまりね、普段言わない言葉ですね。完全な人というふうにね、完全な人、それってどんなものでしょうか。完全な人、ノアは神と共に歩んだと書いてありますね。ノアは立派な人だったかもしれません。しかしですね、ある時はですね、お酒を飲みすぎて裸で寝ていた、そういうことも聖書の中に出てきますね。でも聖書はノアは全く人だと言います。じゃあノアは何が全く人なのか。ノアは神と共に歩んだ。ノアは神と共に歩んだ。だからノアは全く人なんですね。人を完全にするのは神と共に歩むことです。皆さんいいですか。私たち人間は神と共に歩むように作られているんです。最初からですね、神と共に歩むことによって私たちが完全であるようにと作られているわけです。だから私たちが神様から離れるなら不完全なものになってしまうんです。完全なもの、それは神と共に歩む人。ノアはですね、神と共に歩んで箱舟を作りましたね。まあ今回ですね、少し話がそれますが、津波でですね、山の上の方までね、水が上がってきたわけです。あんなところまでね、水が上がってくるって考えないですね。ノアもね、山の上の方に船を作るように言われたわけですよ。平地じゃないんですね、山に作るように言われた。こんなところまで水が上がってくるなんてね、どこにも水ないんです。それが飲み込まれる洪水が来る、考えられなかったと思いますね。でもノアはそれに従ったんです。 神様に言われることに従って神と共に歩んだんですね。そしてノアは全く人として聖書に名を残したわけです。私たちにとって神と共に歩む、神に従うことがどれだけ重要かということを教えられますね。さてもう一人ですね、エノクという人を知ってますか。エノクは多くの方は知っておられると思いますけども、創世記の初めの方に出てくる人ですね。で、創世記の初めの方には二人エノクが出てくるんです。一人はですね、アダムの息子、カインの息子として出てきます。カインは、カインのですね、息子にエノクという人がいるんですね。で、もう一人はアダムの息子、セツの家系の中にエノクが出てきます。で、カインという、アダムの息子カインはですね、アベルとカインという兄弟がいてですね、アベルというですね、弟をですね、殺してしまったのがカインですので、大変な問題のある家系になってしまうわけですけども、しかしそれに対してですね、この神様の祝福の中にあって、セツの家系、その家系はずっと続いていくわけですけど、そこにエノクが出てきます。で、このエノクについて聖書はこう書いてあるんです。エノクは65年来てメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んでのち300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの死は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を捕らえたので彼はいなくなった。まあ、何度か見られたことがあるところかもしれません。でもエノクはどうしていなくなったか。エノクは神と共に歩んだ。エノクは神様と共に歩んで、そして神様が連れて行かれたわけですね。彼はいなくなった。神様がエノクを自分のところにも連れて行かれて、そして人の前から消えたんです。私たち人間は神と共に歩むように作られています。ところが人間は、私たちは自分勝手な道を求めたんです。イザヤ書にこう書いてあります。私たちは皆羊のように彷徨い、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちの全ての咎を彼に負わせた。この前後を少し見てみます。これはイザヤ書の53章です。飛ばしながら見ますけども、しかし彼は私たちの背向きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしみは私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちを皆羊のように彷徨い、これはさっき読んだところですね。主は私たちの全ての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しみは口を開かない。頬ぶらに、頬ひばに開かれていく子羊のように、手を刈る者の前で黙っている目を羊のように彼は口を開かない。引いたけど裁きによって彼は取り去られた。で、誰が思っていることだろう。彼が私のための背きの罪のために打たれ、生きる者の力を支えたこと。彼の墓は悪者どもとに設けられ、彼は友のともに葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財産のために生き延びするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。誰のことでしょう。これはイエス様のことですね。イザヤはイエス様がお生まれになるよりはるか昔の人でしたけども、御霊によってこのことを予言したんです。救い主はどのようにやってくるのか、救い主は一体何をするのか、イザヤ書に予言されたキリストの十字架がここに現れていますね。皆さん、自分勝手な道に迷い出ていた私たちをイエス様が十字架の死によってあがなってくださった。それは何のためか。それは私たちが神様の元に戻るためですね。迷い出ていた私たちがちょっと元気になったからってまた好きなことをするためじゃなくて、神様の元に戻るためにイエス様は私たちをあがなってくださったんです。そのため神様は私たちに何をしてくださったか。コリントの手紙第2章20節。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神は私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受けられなさい。皆さん、和解が普通ですね。損害を与えた方が死に行くものですね。被害を与えた方、悪いことをした者がですね、 すいませんと謝りに行くことから別れが始まるものです。ところが赤嶺様は罪を犯した私たちに対して神様の方から仲直りしようと言ってくださったんです。これがキリストの十字架。キリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさいとありますが、ちょうど神が私たちを通して懇願しておるよう、おられるようですとありますね。皆さん、私たちに対して神は十字架から懇願しておられるんですよ。まだイエス様を知らない方々に対しても神様は十字架を通して懇願しておられる。一生懸命お願いして、なんとか仲直りしないかと、仲直りしよう、仲直りしてくださいと神様は言っておられる。これがキリストの十字架なんですね。お前たち救われろっていうふうにですね、差し出されているものではない。私たちはそのことをですね、しっかりとですね、受け止めておく必要がありますね。神の和解を受け入れる、罪を犯した側ではなく正しい神様の和解を求め懇願しておられる。この前後を見るとこうあります。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、全てが新しくなりました。これらのことは全て神から出ているんです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解に努め私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させですね。ヤンコミの責めは人々にではなくてキリストが背負ってくださったわけですね。そして和解の言葉を私たちに与えられた。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。皆さん、私たちこのことを聖書の中で何度も何度も聞いています。でも皆さん、私たちの義はどこにありますか？私たちの義はちゃんと教会に来ているからではないんです。私たちがちゃんと聖書を読んでいるからではないんです。神様に祈っているからでもないんです。私たちの義はただ罪を知らない方が私たちの代わりに罪となってくださったことにあるんですね。今私たちはキリストであることによって新しくされ、神の義となり、聖なるものは神のものとされたわけですね。さて、そのことを見た上でですね、今回の箇所にはですね、さまざまな罪の姿が書かれていました、ね、ここでですね、あなた方正しくないものは神の国を相続できないことを知らないんですかと。騙されていきません。不均衡なもの、偶像礼拝するもの、勧誘するもの、断笑となるもの、難色をするものと、こういうものも書かれていると思いますね。ですからゲイとかですね、ホモとかはですね、大変な罪ですね、まあ、それをですね、文化だからとか、もうとってもその完全な間違いですね。盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができませんとありますが、あなた方のある者たちもそのようなものだったと聖書は言いますよね。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によって私たちは現れたんです。清くされたんです。義と認められたんです。神のものとなったんです。ですがそれは私たちが良いからではなく、ただ神様が聖霊とキリストの十字架によって贖ってくださったからですね。ですからここにさまざまな罪が書かれている。私たちは一つ一つこの罪を犯さないように一生懸命やっていきましょう。教会はそういうことを教えるところでは本当はありません。もちろん聖書には高い道徳的な基準が書かれています。そして聖書が断食をすることはいけないと言っている以上いけないんです。それがいいということに決して変わりません。ゲイであるとかそういうものがですね、いいということには決してなりません、ね、しかし私たちはそれを離れましょう、なんとかそういうものからですね離れて生きていくんですというふうな生き方をする、それが教会ではないんです。立法にはこうあります。 イエス様が言われた箇所です。今しめあなたもよく知ってはず、殺してはならない、監視してはならない、盗んではならない、偽証を立ってはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。立派にこのようにしてですね、この今しめを守っていきましょう。立法をこのように私たちに命じてきます。しかし皆さん、神様の言葉はこれをしてはいけないということをはるかに超えて、神と共に歩めと命じるんです。神と共に歩みなさい、聖書はそう言ってるんですね。私たちは不完全なものなんです。自分たちの努力で何かをできるものだと思ってはならないんです。神と共に私たちが歩む、その時に神様私たちを通して素晴らしい御業をなしていく。神と共に歩むことによって私たちは完成するんです。神と共に歩むことによって私たちは完全なものとなるんです。それでは神と共に歩むことはどういうことですか。イエス様は十字架で死んでくださって、蘇られ天に上げられてから、イエス様は聖霊様を私たちに送ってくださいました。この聖霊様はイエス様と同じ方です。そしてこの聖霊様はあなた方に全てのことを教え、あなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいますと、イエス様は言われました。そして聖霊様はいつも共にいてくださるんです。この方は私たちと共にいて全てを教え導いてくださる方です。皆さん、私たちは罪を犯さないんじゃなくて主と共に歩むんです。体は不健康のためにあるのではなく、主のためである。主は体のためです。先ほど読んでいただいた箇所にありましたが、主のためなんです。体は主のためにあるんです。私たちはその意識をですね、変えなければいけないんです。自分のためにあるんじゃないんです。自分のためにあって、これをどういうふうにうまく使おうかと私たちが考えるのではなく、私たちは主のために自分の体があるんだということを覚えて、主と共に歩むんです。そしてですね、キリストは蘇られました。御言葉は書いてあります。神は死を蘇らせましたが、その道からによって私たちをも蘇らせてくださいます。死と共にあるというのはこういう生き方です。死は蘇られました。同じように私たちも蘇らさせ、それは死と共にあるからですね。そしてまたですね、今私たちはキリストの一部とされました。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないんですか。キリストの体を取って友情の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。友情と交わるのは一つとなるんだということは言いますけれども、キリストの体は、私たちの体は、皆さんの体はキリストの体の一部だ。そして人を交われば一つと霊となるのですと書いてありますね。私たちは主と交わり、主と一つとなるんです。そして私たちが主と交わりを持つならば、6章20節にはこう書いてあります。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちは神の栄光を表すことができるんです。ですから皆さん、教会は我慢大会の場ではありません。あれをしちゃこれいけない、これをしちゃいけないという我慢大会の場ではありません。それじゃあ精一杯やりましょうというわけではありませんけど、私たちは目を向けるところを変えなければいけないんです。あれをしちゃいけないとそれを見つめているのではなくて、私たちが目を向けるのは神様です。あれをしちゃいけない、そこにですね、他の人が手を出すのを見てですね、そのことを裁き合う、お互いを裁き合ってしまう。私たちは時にですね、他の人の罪にですね、 あのパッと気づくときに自分もその罪に対する思いが自分のうちにあるんじゃないかなと思った時がありますね。僕は関心があるんですよね。だからすぐに気がついたりする。それで、あの自分が我慢しているものを人がするから腹が立ってですね、余計に騒いだりしてですね、気をつけないといけないだと思いますけど、私たちそこを見るではなくて神様を見るんですね。そして神様に注目して神と共に歩むんです。大切なことは、死と交わり死と共に歩むこと。私たちは皆顔のお湯を取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちは栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていきます。それは自分でやるんじゃないんですね。鏡のように主の栄光を反映させながら、鏡のように栄光を反映させようと思ったら反対向いてたら反映させれません。神様の方を向かなければならないんです。私たちに大切なことは主の方を向くことです。そして主と共に歩むことです。そうするならあなたは栄光から栄光へと主と同じ形に変えられる。それをしてくださるのは共にいてくださる聖霊様です。私たちはそのように歩み、そして主の栄光が表されるようにお祈りしましょう。またですね、いつもの叶いもお祈りください。お願いいたしましょう。天皇様、今日本当にことにしてあなたが私たちに語ってくださっていることを感じます。どうぞ主よ、あなたの栄光を表すものと感じてください。私たちを栄光か栄光へと主と同じ姿に変えてください。そしてあなたが私を信じてください。愛し合っていきますように、慰めやりがしなくていきますよ。叩き合うことはありません。主をお許しください。はい、皆さん姉妹お祈りください。